81.5 Radio Suite。 火曜の7時は勝手に仕上がれ。皆さんこんにちは、初めの勝手に仕上がれでございます。8月25日、火曜日でございますが、もう8月最終週ですか、なりますよね。私チキンソウルの今井チカラと申します。いつも、お世話になっておりますがね、今日はね、はじめがですね、ちょっと、こちらの方になかなか来れないという状況ですので、私の方がずっと、お付き合いをいただきたいなというところなんですが、ね、いい天気ですよね。今日でももう涼しかったですし、朝夕というんですか、朝方なんかもう本当に窓を開けてますとね、布団の中に入っていくか潜り込むというかね、そういう状況になりますよね。まあね、寝冷えっていうんですか、それになりやすい、時期になってまいりますけども、かといってね、まだ夏休み中といえば夏休み中なので、いつもの感覚で言うともうちょっと暑いんじゃないかなという感じはあるんですけども、もう、気配はもう秋になっておりますね。まあ、これからね、季節的には、だんだん寒くなるという状況にはなるんですけども、新型インフルエンザの方もね、気をつけないといけないという情報があちこちで、出てきておりますのでですね、皆さんの方もですね、そういう予防の、対処というか、そういうようなものを、今後ね気をつけていただきたいなというところですけども、昨日ですね、ちょっといろいろ見てましたら、いたずらにも程があるというんですかね、そういう人がいましてですね、オーストラリアなんですけども、お時間的にはどうかな、トイレに行ってね、洋式トイレあるじゃないですかね。洋式トイレっていうのは基本的に座るんですよ。よっこらしょってね、座るんです。で、ね、落ち着くわけなんですけども、その便座の方にですね、なんと工業用の接着剤を塗りつけとくという輩がおりましてですね、56歳のおじいさんなんですけども、見事に、接着されまして、工業用の接着剤というのはなかなか取れないんですよ。実際その溶かすということになりますとね、もうね、市販のものと比べ物にならないぐらい大変なことになるわけでして、当然のごとく、いくら人間が頑張ったところで、外れるわけもなく、まずはお座りになっている便座の方を取り外して、で病院に行かれたということなんですけどもね、もうこれはね、まあ、映画とかでね見るとそれなりに面白いんですけども、実際ありましたらね、これは悲惨なもんですよ。これ助けてくれというのもそれなりにね、助ける方もどうしたらいいものかとかね、みんな困ることばっかりなんですよ。まあ、これね、どうなんでしょうね、天使にラブソングという映画があるんですけども、ウーピー・ゴールドバーグが先生役で、出てるんですけどもね、いたずら小僧たちがいたずらするんです。で、教団の椅子に腰をかけるともうピタッとこうひっついてというシーンがあるんですけど、まあ全くその辺が同じような、模倣犯といえば模倣犯なんですけどもね、まあそういうことは絶対やめましょうとかしない、まあしない人がほとんどだと思いますけども、ね、工業用なんか絶対使っちゃダメですよね。もうおしゃれにならないですからね。まあ中に入っておられたお父さんはもう大変やったと思います。もうどうしようかな、声を出そうか何をしようか、まあトイレですからノックをしたのかもしれませんよね。ノックし続ける男、シアターブルクで来てください。その時そのメロディー、 このコーナーはですね、その年、ある年にスポットを当てまして、何が起こったかというのを検証しながら、その由来のある曲を流していこう感じの、コーナーです。今日はですね、選びましたのは1997年ですね。この番組としては結構新しめの年になるわけですね。90年代のもう後半ですからね。この年に、何があったかと言いますと、今でこそ普通になりますけども、あのドーム球場がね、出来出したというか、作られた年がなんですね。3月の方ではですね、3月に近鉄の本拠地、大阪ドーム、今は京セラドームなんてね、近鉄球団というのももうね、なくなっちゃいましたけども、大阪ドーム出来上がりました。で、同じ3月にですね、中日の方が、名古屋ドーム開業ですね。まあこの辺が出来上がってドームツアーっていうのがね、ロックであったりポップスであったり音楽関係のライブというか、ね、大きいホールでそれ以上の人を集めてとなるともうドームになる。まあ天気のね、そういう左右されないというので何万人クラスが呼べるっていうのはこういうことしかできないんですけどもね。あとは、事件としてはですね、4月に、ペルーの日本大使館公邸にですね、人質取られて、事件がありましたね。特殊部隊が、突っ込んでというので全員救出という、ドキュメンタリータッチ以上のやっぱりね、現場での映像がずっと流れてましたけど、これも僕はかじりついてちょっと見てましたね。これはすごい映像でした。で、7月はね、映画の もののけ姫ね、宮崎駿さんの、映画ですね。これも大ヒットでしたけども、悲しいお知らせというところで言うと、8月に、ダイアナさんですね、イギリス王妃のね、元ね、パリで交通の事故死ですよね。これも、なかなかね、テレビを賑わした、お話でしたけども、あとね、この辺は注目するところかな、10月にですね、ハイブリッドカーのプリウスが発売ね、もうそんな経っちゃうんですけども、もう性能は格段に良くなったらしいですね、この、ハイブリッドカーにしても。で、プリウスっていうのはやっぱり、一応は大衆向けには作られてましてね。でサイズも大きくないんですよね、ちっちゃい車ですけども、ハリウッドの俳優さんが使ったりとかね、とりあえずあのエコに関することに興味のある、アーティストであったり、社長さんとかも乗ってはる場合もありますしね、セレブの方もあえてこれを乗るという形で、今だんだんね普及もしておりますけども、それが発売されたのが1997年ということですね。で11月にですね、サッカーですね、ワールドカップのフランス大会ね、これで勝ちまして、ワールドカップ初出場というのでね、決まりましたね。これも見てましたね。僕はあのドーハの悲劇から見てましたんでね、サッカーの方見てましたからね。これ出た時はどんな形であれね、出られるっていうことはもう嬉しいなと、もう簡単というかね、もうそのまんま嬉しいなと思った、これですね。あと12月にね、ありましたのが韓国で選挙がありまして、今でいう、ですね、大統領選挙ですね、金大中氏さん、ね、が先日お亡くなりになられましたけどもね。
そうですね、
日本で拉致をされたりとかいろんな事件に巻き込まれた中で、韓国に帰られて大統領まで上り詰めたというところですけどね、これが97年。結構韓国に関しては大きく揺れた事件かな、ある意味ではね、ここから対応政策に北朝鮮に対するね、ものもなってたりという、大きく方向転換された都市ですね。あとはペルー沖でエルニーニョ、ね、ラニーニャとかね、いろいろな気象的な異常気象についてのことも結構言われ出したのもこの都市です。あとは米クラブがね解散したりとか、 X ジャパンが解散しました。この間また、ね、再結成しました ど、あとはキンキキッズがね、デビューですよ。キンキキッズ僕意外とね好きなんですよね。
ほ
う、うん、
強しくんですか。
強しくんの方が面白いですね。だからね、まあ、なぜ好きかというとね、この人たちのデビュー曲がね、ガラスの少年なんですね、
はいはい。
これの作曲者が山下達郎大先生でございます。
なるほど。
で山下達郎先生曰く、デビューするね KinKiKids2 人に、この曲は30代40代になってもきっと歌えるいい曲にしましたから、ぜひとも頑張って歌ってください。
そうですね、デビュー曲っていうのはね、
うん、
ずっと後々でもやっぱり歌っていく、
続くもんですからね、
曲ですからね。
でこの曲もね、まあ当時10代ですけどね、この子たちもね、はい、意外とねこれ40歳になって歌ってもねおかしくない詩の内容なんですよ。意外と若い子だけが歌うような曲の中にはなってないというのが、この辺がね先を見越した曲作り。
なるほど。
さすがキングオブポップス山下達郎先生、
はいはい、
ある番組でね、オケでねちゃんと山下達郎先生が歌ってるガラスの少年があるんですよ。めちゃくちゃうまい、これがね、聞いた時はやっぱりこの曲もう一つね印象が変わったというか、いい曲だなという再認識した、曲ですね。かといって今日これかけないですけどね、あとはベストセラーで言うと、渡辺淳一さんの失楽園ですよね。これもね映画になってまたね、はい、もうね役所広司になってみたいとかね、テレビになったらテレビでね、また川島直美さんがちょっとね、うん、もう映画に張り合った感じでね、私の方がすごいのよみたいな感じで演出をされてね、それもそれでまた話題になりましたけどもね、まあ、そんなこんなの、97年なんですが、僕の好きなアーティストで、須賀志香さんっていうのがいらっしゃいまして、この人がデビューというか、有料で、プロになってでライブをしたというのは97年なんですね、ワンマンライブですね、大阪コークステップホール11月23日ということですね。当時、どうでしょうね、須賀さんというのはライブがあんまり好きじゃないんですね。おしゃべりもできないですし、で今はね、サングラスが結構印象的ですけども、デビュー当時っていうのはね、帽子をずっとかぶっておられてて、それも深がぶりですね、深がぶりしてましてね、あんまり顔が見えないように、してたんですね。もうまず目線がまず前に向けないというのがありましたんでね、まあ後々ですけども、今ではもうライブ大好きですからね、喋りも長いですし笑いもとって盛り上げるという、なかなかねいいライブを今は展開されておりますけどもね、今日ねその97年、で、ね、ワンマンライブされた須賀さんの、ライブ音源を、見つけてきましたんでね、これは、まあ、2006年の一人シュガーという、通常は、まあ、バンド形式でやっておられるんですけども、一人で、ライブハウスをツアーしてみたりという、音源が、出てますんでね、その中から、今日は月が出るか分かりませんが、この曲を須賀志香で黄金の月、はい、聞いていただきましたのは須賀志香で黄金の月ですね、なかなかねアコースティックな、ね、ストリングも入ってゴージャスなんだけども素朴な感じというね、この秋の夜長にはみたいな感じの曲になっておりましたけども、ね、先日の土曜日なんですけどもね、私大津にあるジャズバーっていうんですかね、ライブもできるというティオさんというお店の方にですね行ってまいりまして、なぜ行ったかと言いますと、ジャズセッションがある日だったんですね、それもビギナークラス、初心者です、僕もね、まあ、ギターはね結構長いこと弾いておりますけども、ドジャズというかね、もうジャズの、まあ、王道というところになりますと、 まだまだビギナーというか、初心者になりますんでね、聞く方はまあまあ聞くんですけども、すると聞くとではもう全然ちゃうということでございまして、どんなもんやろうかというところでですね、行ってまいりましてね、まあ、あのグランドピアノがちゃんとあってね、いい感じの、アコースティックな感じのお店でですね、まあ、セッションといっても、まあ、皆さんね、ジャズの場合はもう大体あのパターンが決まってるんですよね、メロディーというかテーマがあってソロを書く、パートですね、ピアノがあったりサックスがいたりですね、ギターがいてベースがあってドラムがあってでまたテーマに戻ってというそういうある程度の決まり事があって、まあ、そこからだんだん細分化されていくわけなんですけども、まあ、要は僕の場合は勝手がわからないわけですよね。でそこから教えてもらうという、状況でして、まあ、あとは噂に聞いたところでいくと、ワンコーラスを弾き終わったら次の人に渡すとかねいう話をちらっと聞いてたんでそうなんですかと行きましたら、いやそうじゃなくて、2コーラス回してもいいんですよと3コーラス行ってもいいんですよとただやりすぎてはいけません、まあ、まあいつものことなんですけどね、僕の場合ライブの場合はほとんどやりすぎの状態で満腹になってから渡すという、状態がいつもありますんでね、まあ、できるだけね、まあ2コーラスぐらいでね回すように心がけながらね、ライブというか、まあ、セッションやったんですけども、結構ねジャズされてる方がね、老若にゃんにょですかね、クロマチックハーモニカをね吹いておられるお兄様というか、どうでしょうねもうかれこれ60歳ぐらいの方から、フルートを吹いてた彼女はもう22ぐらいかなっていうぐらいの、幅年齢の幅ですね、の方がで20人ぐらい来てたんですかね、それでまあ都会引っかえいろんな人が、まあ、ライブするわけですけども、まあまあ、楽器がねいろいろあると聞いてましてもね、楽しい感じになってましてね、僕がやったのはね、どれですかね、カンタロープアイランドという、ハービー・ハンコックの、曲と、バグズ・ブルースっていう、まあ、ジャズでいうブルースなんですけどね普通なんとかブルースって言うとなんとってまあジャッジャっていう感じの曲なんですけどもね、まあ、ジャズになりますとちょっと雰囲気変わりますね。まあジャッジャの4ビートっていうやつになるわけですけどもね。
今のがジャズでいうブルースになるんですか？
の弾き方、まあ、王道というかね、はいまあ、このパターンから、
ね
これが大体ジャズで用いるブルース、ブルース行こうかみたいな感じで行くとこういう感じの、はいはい雰囲気になるわけですね。普通僕この4ビートというのはね、使わないんですよね。僕の場合はだいたい8から16ビートというところでやっておりますんでね、ちょっと勘どころが違うんですね弾くところが、やっぱりね5にいれば5に従えという言葉がありますからねそういうなところでやりたいなとは思うんですけどもいかせまだまだね青2歳ですか私も持っていったギターがテレキャスターに、ワウペダルってねガンワンってかいうペダルとねディレイっていうねエコーマシンですねワンって言ったらワンワンワンワンっていう、エフェクトのかかるやつをとりあえずこれだけは持っていこうと思いましてそれをかけながらねジャズをやってるもんですからね、まあ、周りの人はキーの目ですね何が来たんやという感じで見てもらいまして、まあ、それはそれでね、僕そういう目で見られるのは結構嫌いじゃないので次行った時ももうちょっとえげつない機会持っていこうかなとか思ったりもするんですけどね、まあジャズをねこれから、ちょっとね、身近なものにね自分でもしていきたいなと思うんです。なぜかと言いますと、11月の1日とですね10月31日ですねこの2日間、大津でジャズフェスティバルがありまして、僕が出る予定になっておりますが11月の1日
乗ってましたね、
乗ってます、
確認しました、私も
チキンソウルのトリオのバージョンと、クインテット4人で、
2回出はるんですか？
2回2ステージですね、メンバーが、変わりまして、
はいはい、
トリオの方は、ベースが中井民生、ドラムがマーキー水谷、 4人編成の方はですねギターに、甲斐渡という、
うん、
森山の、サージというロックバンドがあったりとかするんですけどね、甲斐君と2トップですね、ギター2本珍しいですね、うん、僕の場合ギターが2本あるというのはで、ドラムがマーキー水谷でベースが、ザビエル青木というところでやらさせてもらいますね。ジャズというよりはかなりちょっとあのファンク色の、強い、状態にはまあまあいつものごとくなるんですけども、入場はもう無料というかいろんなと、ね、何箇所ですかね20箇所以上で浜大津界隈から、パルコのあるところぐらいまでですね、いろんなところでやっておりますので、はい、まだ場所の方は、僕もあの決まっておりませんので、はい、まあまあおいおいお知らせさせていただきたいなとは思うんですけども、まあそんなこんなでですね、
はい、
ジャズの方はちょっと身近な感じでと思いつつちょっとやっぱり僕はファンク色の強いジャズが好きなんで今新進の女性ベーシストが僕の大好きな、ベーシストがいますんでご紹介したいと思います。エスペランサで She Got You。 Radio 3チキンソウルのコネ教育です、チキンソウルのこの1曲でございまして、アマチュアギタリストであります今市からがですね、まあ、こんな曲ありますみたいな感じで、皆さんにご紹介したい曲を、かけさせてもらうわけですけどもね、今日はねウッドストック、なんと、ウッドストックがあって40周年らしいですね。1969年8月の15日から17日の3日間ですね、アメリカはニューヨーク州サリバン郡で行われたロックを中心とした大規模な野外コンサートですね。まあ、後には映画になってね、いろんな方がですねそれを見てミュージシャンになろうと、志した方がもう日本には何千人っているんじゃないですかね、プロになられた方も結構いますからね、まあ、ウッドストックはその年、あったわけですけどもね、まあ、30組以上、まあ、今のジャズフェスもまあ含めてですけども、野外フェスティバルの、まあ、先駆けというかこんだけ大きいというのはね、まあ、日本でいうとフジロックですよね。まあ当然それをウッドストックを、目指してみたいな感じで、今でもやられてるわけですけども、当初はですね主催者側からですね、まあ1万人とかね2万人ぐらいね見込んでたんですよ。それがですねチケットがまた売れに売れて18万6千枚売っちゃったという、これちょっとね後々えらいことになるんですけどね。で実際ねこれ、まあ、当日券も入れてとかになると、まあ、18万円から20万ぐらい来るんじゃないかと、20万人来たらどうしようというかね、人が集まると大変なことがいろんなライフラインからねいろんなことを整備せなあかんんですけど、うん、これなんせ初めてやるもんですから何にもあの予備知識がない、
はい、
思いつかないというね、何が起こるかわからないという、で蓋を開けてみるとなんと40万以上、40万人ですよ、人がニューヨーク州のある、サリバン郡に人が集まってくると、まあ、道はもうだだっ込みですよ、で雨は降るわ、もう寒いわ、どうするみたいな、状況になったわけですね。で、なんせチケットを売ってるのは18万人、でももともと考えていたのが1万人とか2万人ですからね、柵を一応張ってあるんですけど、柵の外にもう何十万人いるわけですよね、
うん、
で、これもともとは愛と平和を歌った形でのピースフルなね、
はいはい、
まあ、ライブなんですけども、まあ、なんで入場料を取ってるんだという、人たちも中にはいるわけで、そんな愛と平和を歌ってるのに僕たちをなぜそんなお金を取ってまでそういうフェスティバルをするんだという、うん、なんか意向でね、 その策を乗り越えちゃう人がいるわけですよ。で最初はなんとかね警備員とかで抑えたんですけど、なんせ多勢に無勢ですから、最終的にはもう和やくちゃですよ。いろんな人が入り乱れてもうえらいことになったという。
じゃあその40万のうち、うん、半分ぐらいはタダで入ってあるということですか。
そうそうそう。
お
ですよ。
ちゅうことはその18万以外はタダで入ってあるということ。
タダで入ってるから後で揉めるわけですよね。金払ったやつとね。払ってないやつと。これね、金返せって言いますよね、関西人だったら。隣に見てるやつがタダやのに、みたいな。僕は、払ってるんだぞ、みたいな形で。これはこれでまたね、いろんな、体操偉いことになったんですけども。まあ、お客さんを入れての、こういうライブでね。まあ、いろんな方がいらっしゃいますけども、ライブをね、された方も、いろんな方がいらっしゃいますよね。15日で言いますと、天の声サイモンさんがお好きなジョン・バエスさんが5曲歌ってるの、
はいはい、
多分これね鳥で歌ってはるのかな、一番最後に歌ってはるのかな。
そうですね、
16日はね僕の好きなパターンですね、サンタナ、ジャニス・ジャプリン、スライ&ファミリーストーンね、ザ・フーもやってますし、ジェファーソン・エアプレイ、グレートフル・デッドとかね、まあ、ロック好きにはたまらん日ですね、8月16日のセットはね。で17日がジョー・コッカーですよね。
あ、いいですね、
ね、あのしゃがれた声ですよ、はいはい、You are so beautiful 最後何言ってるか分からへんみたいな、ジョー・コッカーですね、うん、でこの日が大雨ですよ、数時間中止っていう、ことになって、その後ザ・バンドが出てありね、ブラッド・スウェット&ティアーズ、ね、スピーニング・フォイルなんかね、やってるところですけどね、あとジョニー・ウィンターも出ましたし、クロスビー・スティール&ナッシュね、これも出てましたね。で最後ですね、鳥を飾ったのがジミ・ヘンドリックスです、
はいはい、
ね、ジミ・ヘンがね、出た時の映像を僕は見るとですね、昼間というか太陽が出てるんですね。でもともとこれ夜に終わるはずのフェスティバルやったらしいんですけども、ずれにずれて朝方やってた。朝方に地味編を聞くというこの凄まじい状況。これはね、
しかも寝てないのに、
寝てない、寝るとこもないしね。でこれね映像で見るんですけどね、なんせ土砂降りだったんで、うん、下土なんですよ。もうドロドロですよ、もう大変なことになって 下がね、でもう人間がもういいする感じの感触しか足の裏にはないような状態の中で、ね、ジミ・ヘンドリックスを聞くという状況ですね、うん、まあ、もうジミ・ヘンにしても、あとサンタナさんなんかはこの時が、なんていうんですかね、有名になるきっかけですね。
若いですよね。
まあ若いですね、
うん、
ただまあ、あの風亭というかね、もう完全にベテランの顔してますけどね。
確かに、
あれからあんまりもうかれこれ40年経ってますけど、サンタナさんの雰囲気はね、あの雰囲気的には全然変わらず、うん、あのひげも変わらず、
そうです ね,
ね, ね 今でもご盛んにちゃんとアルバム作って、ね、うん、やっておられますけど、まあ、この時にね、当然30組ぐらいの、アーティストが出るわけですけども、まあ、一本釣りじゃないですよね、いろんな方に、オファーをかけるわけですけど、その時に、出演をお願いしますと言ったところで断られたバンドというとビートルズ、見たかったですねこの状態でビートルズ、ドアーズ、あ、ドアーズもなんとなく雰囲気その、ね、ウッドストックには合いそうかな、レッド・ゼッペリン、これもえらいことになりますね。あとはね、どうです、ボブ・ディラン、ボブ・ディランもなんか問題起こしそうですね、なんか言うてね。これあとはフランク・ザッパなんか出てくるとね、もう混沌とした感じがね、した感じでいいんじゃないですかね。
出てほしかったです ね,
ね。フリーも出てもなんか野外のロックコンサートっていう感じしますね。あとはジェフ・ベックも出てほしかったな。なんかもういいして本人がすぐ帰ってしまいそうな気持ちですけど、まあそれがあるからジェフ・ベックも断ったのかもしれませんけどね、まあ、断ったアーティストはこんな感じですけど、まあ、今日ね聞いていただきたいのは、まあ、40周年でいろんな、媒体というか DVD であったり CD が、 出てまして、まあ、サンタナさんの、演奏が全部見られる DVD とかね、あの今まではだいたい映画であったりあのオムニバスですね、いろんな人が特化1回出てくる映像ばっかりやったんですけども、1人に焦点当てたやつが、40周年において出るという話も聞いておりますので、今日はね、それの中で、ジミ・ヘンドリックスの名演を、まあ、時期が時期だけにこの曲いってみましょうか。ジミ・ヘンドリックスでパブロ・ヘイズ。はい、聞いていただきましたのはジミ・ヘンドリックスでパブロ・ヘイズね。あの混沌としてますよね。もう、何やってるかわからないっていう感じですけども、まあ、当時ね、まあ、ウッドストックの話をちょっと続けますけどもね、映画を見てねジミ・ヘンドリックスはああやって弾いてるのかという、分析をしようとしたギタリストはたくさんいるんですけどね、結局わからずじまいという、なんであんな音がするのかというか未だにわからない謎のままでございますけどもね。今週ですね、また、ハックルベリーのですね、イベントがニューメディアマーケット後半戦が始まりますので、ちょっと告知といいますかね、急遽なんですけども、4日目の8月28日なんですが、この日にですね私あのニューメディアマーケット急遽参戦ということで、出させていただきます。バンドで出るんじゃなくて、サージというバンドがありまして、今度ジャズフェスでも、ね、一緒にする、甲斐渡君が、率いる、4人バンドなんですけども、そこにちょっと混ぜてえなと、セッションさせてということでね、心よく珍しく僕を心よく迎える人なんかなかなかいないですけどねいいですよということで、参加させていただくことになっておりまして、これはですね、8月28日金曜日、オープンは、5時半ですね、スタートが、6時、当日が2000円です。前売りの方が1500円になっておりますが、まあね、いつものごとくラジオを聞いてきましたということであれば、前売り料金入場ということになっております。ね、サージが出る時間はね多分ちょっと遅い目になると思いますけども、これもなんせね音がでかいでかいっていうかね、僕はでかいって言うんですからね、相当でっかい音をしますけどもね、音の音圧では負けないように僕もあの、頑張って弾きたいなということになると、お客さんが困るというこの悪循環を楽しんでいただければなと、思います。でですね、まあそれが過ぎましたら9月に入りますので、9月に、初めの勝手に仕上がれ3周年記念ライブがですね、
はい、
大使ホールの方で開催ということになっております。はいはい、出演の方がですね、ルイ君でマーマでチキンソウルも、ちょこっとやらさせてもらいますけどね。で、勝手に仕上がれセッションということで、いろんなメンバーを引き連れてはじめが歌うという趣向になっておりましてね。あとはですねメンバー言っておきましょうかね。はじめがボーカルギター、今一からがボーカルギターですね。で、もう一人ギターが中山さとし、アナログボックスからですね。で、中島文夫オンベース、カニカニ蒼天山からですね。でパーカッションが2人いまして、竹がアナログボックスですね。でパパラギ、これがまたサージ、もうサージさんお世話になりっぱなしということになるわけですけど、パパラギやってまいります。でピアノの方がですね、陽子デラックスの松浦陽子ちゃんが来てくれますので、陽子ちゃんの方にもまた歌っていただければなというところになっております。お時間の方がですね、6時スタートということで、チャージが500円ということで、ワンコインです、
ね、非常に豪華な
豪華な顔ぶれで、
顔ぶれで500円、
ねね、どうなるか分かりませんけど、これ中身は、ね、これからなんですけど
しかもルイ君久しぶりのライブになるんですよね。
あ、そうですね、
はい、
うん、まあちょっと変わったかな新たな新たな類が見られるかもしれない、
新たな芸とか
ねやってもらわないとね ね、ルイ君も頑張っていただきたいなと思いますけども、まあそんなこんなでですね、今日ははじめが来ておりませんので曲だけでも聴いていただきたいなと思います、はい、アナログボックスで情欲今週はね、はじめが来ておりますので来週は、また2人で、やっていきたいなと思いますけども、来週ゲストがやってまいります、クールサイト A メンバーがやってくるのと、はい、アナログボックスの、タケがやってまいります、
はい、ファイヤーですね、
ね、ファイヤーやってきます、クールサイトの方はね、CD が出来上がったということでですね、ツームーンという4曲入りのCD が発売記念があるというので
久しぶりの発売
ですね、 7年越しぐらい7年越しがあの、結構休んでたのでね、はい、その時期も含めると7年ぐらい経つらしいですけども、ね、うん、ライブをね、森山ブルーと、京都のシルバーウィングでやるということになりますので、まあ、それの宣伝と、告知にやってまいると思いますのでね、皆さん お楽しみというところと、まあね、応援メールなんかね、いただければなと思います。 99@815.fm の方にまた、来るサイトを頑張ってねというところですね、メールの方いただければなと思います。今週ね、僕もライブが明日、リハに入ってすぐライブという、こういう状況をやってまいりますんでね、まあぼちぼち秋の夜長音楽も楽しんでいきたいと思います。今日お送りしたのはチキンソウル今井力と天の声サイモンさんというところで、はい、初めの勝ち試合今日はこんな感じで、どうもありがとうございました。
ありがとうございました
それではおきにさよなら。チキンソウルの勝手にされました、勝手にされました皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、チキンソウルの勝手にされましたの今井力でございますと、だいぶ落ち着いたでしょ、ね、なんて言っても、ね、本番いやこれも本番ですけどもあの生放送っていうのはね、結構気使うんですよ本当にね、ねえ、まあこちらの方はちょっとゆっくりめでさせていただきたいなと思うんですけど、あーねえ、まあまあライブはそこそこ決まり出しましたのと、8月28日出るでしょ、で9月の、6日の日曜日はですね、結婚式の二次会で演奏するという、岸和田カオルとダスキンズが、呼び出されましてですね、私まだいつものごとくギターとピアノを弾くわけですけど、その会場がですね、ロイヤルオークの地下にありますね、スターズかな、今名前変わったのかな、地下のすごいディスコみたいなステージがちゃんとある、とこなんですよ。まあ、そこがね、僕がどうでしょうね、チキンソウルという名前じゃないですけど、人前でねやりだした初めてのステージですね。まあ懐かしいといえば懐かしいですね、10年以上ですか、経ちましたんでね、なんとなくちょっと感慨深いような、まあね、どうでしょうね、結婚式ですからね、スタートな感じで、もう一回僕もまたスタートできればなみたいな、感じではございますけどもね、まあスタートといえばもうこの、ネット放送がね放送されてるということになりましたら、国政選挙ですよ、選挙終わってるはずです。うんね、終わってるからあのね、喋ることもあるというかね、今日の生放送ではねあんまり扱えないんですよね、この程度のネタは、もう終わってるという前提ですけども、まあ、どちらが勝ったかどうかはまあここでも言わないですけどまあ劣勢優勢いろんなね、まあ、元のね発端は優勢問題から始まったんですけども、小泉さんがね、講演会でね喋、られたのでね、もう小泉さん引退ですからね、今回もう選挙出ないですからね、もうこの人も好き放題ですよね、 言ってることが。まあまあ優勢ですからね、あちらさんが、向こうが政権取りそうという話をもう講演会で自分で言ってしまってるという。でまあまあ、そういう世の中の流れであれば、やってもらってもいいんじゃないかみたいなニュアンスのことも言うてみたりとかね。自分の時はね、まあまあ、ね、あんなことやってないんですけども、まあ、他人のことになってしまえばこんなもんですよ、この人もね。まあ一応ね、そんなに、そればっかり言うてるとまずいというので、まあ、あちらさんのマニフェストのことについてもちょっとチクリとかいうことは、まあ一応ね、政治家ですから忘れずということなんですけどもね、無駄をなくして財政を作る行政改革ですね、これは難しい、財政を作るために、民主党がどんな手品を使うのか見ものですねと、まさか死んだ人から献金もらおうなんてことはないと思うけどね、これもちくりですね、マジシャンは鳩をたくさん出しますからねっていうこと、鳩山さんのこと言ってますねこれね。まあ、政治家というこの辺のこうウィットに富んだ、ジョークというんですか、これはちゃんと言えないとね、なかなかこの辺がね岡田さんには難しいような気もしますけど、ね、まあ、どうなってることでしょうかね、この夏、日本が多分ガラッと変わってるような気もするようなしないような、気はしますけども、まあ、できるだけいい方向に向かって生きればねとは思うんですよ本当に。あの日曜日にねドキュメンタリー見てたんですけども、破産寸前の会社のね、まあ、ドキュメンタリーで場所が滋賀県ってなってましたからね、どこかなと思いながら見てましたけども、まあみんな頑張って生きてるんですよね、なんとか、いい方向に行っていただきたいなと思うわけですが、まあ僕らはできることはね、こういう、放送をね聞いてもらっていい曲というかね、みんなが楽しめる番組っていうのを作っていかなくちゃいけないんですけどもね、それプラス僕はライブをやっておりますので、まあライブぜひとも来ていただいてるところになるんですけどね、もう一回言っておきましょうかね、あこれ28日はもう終わってますね終わってますじゃないですかこれもう3周年しかないですね
そうですね、
あとね、あ僕10月、ね、4日決まりましたね、10月4日の日曜日に、オズ・カタタ・ハクルベリーで、トリオでライブやります。ネタはどのネタ仕入れるかというか、まあ、新曲というかねカバーの曲を今、やってるというかネタを作ってるというか、一人で宅録してる状態でして、一回最近やってるのはあの一回宅録をして、全体の流れ掴んで、アレンジをもう一回ここを走ろうとかここを付け加えようとかね、やっておりますので、まあ、そうしないとね僕バンドじゃないんで譜面渡すだけでは伝わらなかったりねするところがあるんで、今はちょっと文明の力を使ってね、そういうようなことをやっていますが、まあセッションで言えば、カイ君とセッションできるのがね今回ジャズフェスは楽しいことの一つでしてね、なかなか構ってくれないんでね、周りの人があれなんででしょうねサイモンさん構ってくれないですよね、
あそうなんですか、
周りのミュージシャンの人、まあ俗に言うあのマーキーとねいつもマーキー水谷とね、
はいはい、
よくお酒を飲むんですけどもね、
はい、
いつも言うてる二人がね、まあ、コナンミュージックシーンの嫌われ者って言ってますからねこの二人がもうねセッションとかねなんか呼んでくれたらいいのに誰も呼ばないですね本当にまた同じメンバーでやったりね、他の、なんかねいらっしゃるんですね、まあ、確かにね僕より上手いです、上手な人がねやっぱり呼ばれるんかなとか思いますけどね、なかなかねぜひともあの呼んでいただきたい今回あのカイ君の勇気に僕は何を答えようかなっていうぐらいまあまあね、カイ君も結局飲み友達なんですよね、嫌と言えない感じになってるのかもしれないけどね 酒の席で言ってしまったかな、仕方ないなみたいな感じになってるかもしれないですけどまあそれはそれでお酒で丸め込んでですね、今後もあのセッション活動はしていきたいなと思う、ね、そんなこんなでですね、来週は初めもやってくると思いますので、まあもう秋になっております。
来週いっぱいですかね。
来週いっぱいですね、これね
来ると何人ぐらい来られるんですか。
何人来るんでしょうね。アホ結構
いますよ。
いますよ。あとね、あの空の大きい人もいますからね。
逆来ると言ってありましたですね。
あ、そうですか。となると椅子が足りないのと場所が生演奏やってもらいましょうか。
ね、まあ、私多分マイクないんでね。
ああ、
もう、ね、ぼーっとしてたけど。
ぼーっとしてたらまた、ね、曲が出ないとかね、いろんな諸事情がありますからね、やっていただきたいですけど。大人数ですね、竹もやってきたら ね、大人数ですね。どうしましょう。僕まだあのカメラの下の方で映らないようにしたいなと思うわけですけど。ね、まあ、そんなこんなの、勝手にされますけど。来週また楽しい放送したいと思います、
はい、
それではお気に、さよなら。